熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治虫さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いいたします。はい、もう3月もね中旬過ぎまして、もう真ん中折り返しですからね。もうね、もう年度終わり、4月の足音が聞こえてきてますがね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんかね、花粉症が大変そうな話をちらほら出てるんですけど、私がね結構元気、イメージもね比較的元気なんですけど、まあ風邪もあまり引かないんですが、花粉症もあまりなったことないって変ですけど、あまり経験してなくて、ちょっとその大変さがまだ自分の中ではね経験したことがないんですけど、まあインフルエンザとか、まあそういうコロナとかそういうのもまだちゃんとなってないって言うと変ですけど、自覚としてなったことがあまりないので、比較的元気で来てしまってるんでね。なんか花粉症大変な時期みたいですね、なかなかね。まあ想像でしかできないんですけど、まあそんなこんなで皆さんもねちょっといろんな様子があると思いますけれども、私はちょっとその分元気いっぱいですね、今日もねお届けしていきたいと思うんですけど、なかなかこう3月ぐらいになっちゃうと、もうこの時期が、私たちもやっぱり年度終わりなので、もう打ち合わせとその来年度からのその4月からスタートですよね、まあ、お問い合わせも含めて、まあ、なんかですねもう、まあ、言い方的にはイエスかどうか分かりませんけど、ガチャガチャガチャガチャしてましてですね、せわしい限りでして、で人と会う約束とか、あるいは、みんなで集まったり話したり、あとイベントもね、月末にはフェニックスさんの冠試合とか、フィリーさんの冠試合とかいろいろあるので、そういうイベントもたくさんありながら、そして先週はね立浪先生って言って情熱大陸という先生のイベントもちょっとやって、2日間やったりして、なんかずーっと動いてる感じなんですよね。うん、なのでちょっとね、止まらなくなってしまってるというか、いつもの3月の空気感で、まあこれがちょっとね落ち着くのがもう1週間ぐらいしたらねちょっと落ち着くかななんて思いながら、一旦ねちょっと様子見てるところなんですけどね、なかなかですね、まあ、そうなっちゃうとやっぱ皆さんもそうかもしれませんが、忙しい時ってずっと忙しいじゃないですか、まあ、忙しいってね気持ち的に思えば忙しく感じちゃうんで、まあねあんまりこう忙しい忙しいっていうのも良くないんですけど、まあいいことですからね、なんかこうやることがいっぱいあって、端から僕は好きなんですけどね、端から終わらせていくみたいな、はい、どんどんどんどん終わっていけばいいんですけどね、貯めるとまた次の月に持ち越してしまうので、まあ、ここは頑張りどこだななんて思いながら、どんどんどんどんこなすことして、まあですけど、まあ私もねやっぱりやると言いながらもねなかなかこう進みが悪いこともいっぱいあるのですから、まあちょっとですねこの折り返しを機に、まあこの放送を使ってっていうですけど、気合い入れ直してですね3月後半までスピードアップしていきたいなと思いながら、今日も元気いっぱいお届けしていたと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生、お楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp または東の海 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、まあ3月なんでね、新しい始まる新学期の話でもいいですし、新年度の話でもいいですし、幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。 教えて中澤先生。 時刻は6時14分です。僕らたちが生放送でお届けしています。はい、もうね、最後3月になるんで、アニグローバルエデュケーションもですね、まあ多くはないんですけど、新卒のね先生ももう引っ越しされてってるかな、ちょっと早めなんですけどね。まあ新しく先生になる先生たちとか、まあ結構今って、今っていうか時代もありまして、いろんなね、やっぱり大学への通い方だったりとか、まあ卒業してからの、その就職までのタームっていうのは、昔はね特に3月出て4月から就職、まあ今も多いんですけど、まあでも今留学行ったりとか、結構まあ半期外国行ってたりとか、まあいろんな方がいますし、やっぱり昔に比べてちょっとタイミングもね、少し違ってきてるかなっていう気もしますし、特に先生業なんで、経験、いろんな経験してる人とかはね、やっぱり留学行ってたりとか多いんで、まあ来るタイミングとか入るタイミングも、4月ばっかりでもないんですけれども、やはり新しい先生もね、来まして、ちょっとフレッシュな感じもちょっとあるんですけど、まあなかなか校舎も多いんでね、ずっと一緒にってこと、大体は本部校からまあ新人さんとかね、新しい先生は本部校から研修なんで、豊橋市で研修することが多いんですけど、やはり社会人1年目なんで、いろんなことを覚えたりとかね、やっぱりしていくんで、まあそれはどこも一緒なんですけど、やっぱりまあ、プラスね、やっぱり子供さんとか、やっぱ保護者の方とも話しなきゃいけないとか、やっぱりこう授業内容も覚えなきゃいけないとか、なかなか自分で言うのもなんなんですけどね、自分で言うのもなんなんですけどねっていうか、自分たちでやっといてなんなんですけど、まあ、塾ありますよね、英語スクールありますよね、まあ、例えばインターナショナルスクールあったり、速読あったり、プロクラってプログラミング、マインクラフト使ってね、あったり、まあ速読でも速読帳って英語のちょっと速読みたいなのもありますしね、あと玉意識ってよくね僕も言ってますけど、図形の極みとか数の極みって言って、あと、まあ、そういうのも全部、まあ、内容とかを、まあ、一回こう来た時にね、やったりしてるんですけど、一応一通り全部ね、経験するんですね。まあ、英語強い先生とか、理系が強い先生とか、まあ、今後どこ行くかっていうのもあるんですけど、まあ、例えば、得意なところとかね、あるじゃないですか。で、そういうところを、やっぱりこう、専門にやっていくにしても、まあ、一応一通り全部ね、例えばよく皆さんで言う入塾面接の仕方とかですね、よく塾行ってね皆さん、入会面接とかあると思うんですけど、まあ、ああいうのもやっぱり決まった形になってて、でも今はですね、まあオンラインでねメールで飛ばしてやることもあるんで、基本的に面接ばっかりでもないんですけど、時代もね変わりましたんで、入力情報なんかも昔は紙に書いてね、入会、こんにちはとか言いながら当たり前なんですけど、お名前書いてくださいみたいなのがあったんですけど、今は入力してくださいとかね、変わってきたんで、まあそういうのもちょっと若干時代とともに変わりはするんですけど、まあそういうお話だったりとかね、あと、まあ塾に入ってからすぐ、教室入ったら何するかとか、帰るとき何するかとか、例えばうちだと出席、まあ生徒さんたちは持ってますけど、来るとかざすって言って、画面にかざすカードってのをかざすんですね。写真が飛ぶような仕組みがあるんですよ。親御さんとかね、まあおじいちゃんおばあちゃんとかで、まあ先生たちも同じもの持ってるんで、まあそれどういう仕組みだったりとかですね、結構覚えることいっぱいありますね。そのかざすカードみたいなのは出席ポイントみたいなのもついてまして、前もちょっと言ったかもしれませんけど、1位はディズニーランドのチケットがもらえるんですけど牛肉ももらえたかな、あとユニバーサルスタジオジャパンのチケットをもらえたんですけど、まあそういうちょっと面白いイベントもねやってまして、まあでも確かにね、そういうののやり方を覚えていくのはいろいろ大変なんだなっていうところで、うん、そんなことをね、まあ新しく入ると全部覚えていくんですけど、まあ覚えていくっていうのはね、あくまでもまあそれちゃんとできるようになって、現場出たりとか保護者の方対応したりするわけだから、まあ、当然ね、しっかりやらなきゃいけないんですけど、まあ、あと経験も大事ですよね。僕もですね、やっぱりどうでしょうか。まあ、 塾ってあの一応私英語専門なんですけど、あのよくよく喋ってるんですけどね、あの塾でいうと5教科、まあ国際国社数理 A ですね、は教えてたんですよね。まあじゃあ例えば技術家庭科の宿題を自習でやってた時に教えないかって、そういうわけじゃなくて、じゃあ保健体育に質問されないわけじゃなくて、そういう時もまあ見ることは見るんですよ。あのだからまあ基本的には全部見るんですけど、あのまあメインで授業を打ってるっていうのがやっぱ5教科、うん、で英語の先生ではあるんですけど、まあ、基本的に結構好きな授業は数学だったりとかですね、はい、結構実は得意教科好きってわけじゃなくて、まあ、苦手教科ではないんですけど、あのいろんな教科を教えていく中で好きな教科とかあるじゃないですかね、やっぱりで英語は僕専門で英語の話ばっかりしてるんですけど、結構数学の授業は好きでしたね、はい、いろいろ覚えさせたりとかですね、いろいろネタを仕入れてきてですね、話したりとか、まあ、昔は結構よくね、早く計算する方法とかですね、あと記憶術とかですね、まあ今でもそうですけど、まあ今はしないわけじゃないんですけど、個別が増えたんでね、授業だとちょっとネタとしていろいろみんなに覚えてもらいたいなるじゃないですか。そういうのをちょっと結構話したりとかして盛り上がったりした経験ありますね。うん。だ結構だから全部ねやるんですけど、それもやっぱり経験で、まあ最初打った時はね上手じゃないと思いますよ。私もあの英語は授業経験って、まあ小学校もありますし中学校高校もありますし、まあ大学はないですけど、まあそういうこう経験があるじゃないですか。で英語の授業とか言っても、もう山ほど打ってるし、まあいろんな学年でやって、まあ幼児さんの授業すらやってますから、まあ授業数が圧倒的に多いんですよね。だからやっぱりやればやるだけ、まあ当然慣れてくるし、まあ上手になると思うんですけれども、うん、その分マンネリ化しないように、やっぱりこうブラッシュアップ常にして、勉強してとか新しいも取り入れたりとか、もっと成果が出る方法を模索したりとか、まあそういうとこがかなり塾っていうのはもっと多いんですよね。だからやっぱり。なんとなく終わらせたり、なんとなく授業してるっていうのはあんまりなくて、常に全力投球。まあまさにラジオみたいなもんなんですけど、そういう感じでやってるから、まあただ、ベースはね、あるじゃないですか。だから何回もこうやったりとか、授業触れれば触れるほど、やればやるだけ、やはりこう考えずにできたりするから、考えずにできるところっていうのはね、やっぱり楽なんですよ。なのでその上で、体が勝手に動くって言うと変ですけど、プロのスポーツ選手になってますけど、まあ、ここのところ来たらこういう風に説明しちゃうとか、ここの文法はこういうふうに説明するみたいな、もうね入っちゃってるんですよね、頭の中とか体に。だからなんていうのかな、すぐそういうことで話すると、例えば官僚系の話してとか言われると、官僚系の昔あったじゃないですか、昔英語の官僚系とか、現在進行形とかあるでしょ。ああいうの説明する仕方みたいのはもう一応自分の頭の中に板書があって、もうそれをもうなんていうのか、頭の中にもあるものをそのまま書いていくみたいな感じで、黒板の板書の仕方もある程度決まってるんですよ、毎年ね。でそれはもうある程度見えるよう、その どういうふうに見えるかって分かってて、説明するんです。もうそんなのも予習もうほぼしなくてもってとちょっと語弊があるけど、まあほぼほぼ頭の中入っちゃってるから、この場面来たらこうやって教える。まあこれ塾の先生とか、やっぱり特に高校の先生なんかは特にそうだと思うんですけど、やっぱ説明するものが多いから、一つの問題って溢れるように説明していくんですよね。で学年が下がってくると一つのことをしっかりマスターするんですけど、どっちかっていうと高校生以上になってくると、一つのワードから芋づる式に知識がどんどん溢れてくるような教え方の先生の方がやっぱり分かりやすいし受けがいいですよね。だからちょっと学年によっても全然いや教え方は違うんですけれども、まあ、それもですね、喋ったら喋っただけ、やるだやれだけ、やはりこう喋りも多分上手になってくるし、知識もあこれちょっと何だったっけなとか、あなんかちょっと補足しておきたいなとか思った時に、その時うまく言えなかったかもしれないけども、ちょっと一回確認したりしてね、次の授業でもう一回同じことやったりとかね。学校なんか特にね、同じ学年で同じ授業すること多いから、やればやるほど上手になってきやすいかもしれませんけど、まあ、そういう感じ授業ってね、なんか慣れてた思い出がありますね。うん。まあね、これからまああとうちだと丸付けの仕方まで全部決まってるんで、線の引き方とかですね、こうやって教えるときこうやって線引くとか、 あの、直しさせたらこうやってペケ打つとか、まあ、そういうのを一応先生たち共通のルールにしてまして、やるんで、そういうところのやっぱり研修なんかはやっぱ新人の先生は多いかもしれませんね。うん。ただまあ、でも、だらだらはやらないので、あの、ね、まあ、ちょっと頑張っていただける範囲で頑張ってもらってるという感じなんですかね。なんかちょっと、新人の話なんかしちゃいましたんで、ちょっと、熱血すぎたんで、ちょっとコーナー行きたいと思います。この後は、週替わりコーナーをお届けしますが、その前に一曲お届けします。お届けするのは、サザンオールスターズ、勝手に死んだ。
瞳の中に消えたほどに、それにしても涙が止まらない、どうしよう、うぶな女みたいに、ちょっと今夜は熱く胸焦がす。さっきまで俺一人あんた思い出してた時、シャイなハートにルージュの色がたら浮かぶ、好きにならずにいられない、お目にかかれて瞳から待ってて、江の島が見えてきた、俺の家も近い、雪吊りの女なんて夢を見るように忘れてしまう。さっきまで俺一人あんな思い出してた時、シャイなハートにルージュの色がただ浮かぶ、好きにならずにいられない、お目にかかれて
勝手にシンドバッドをお届けしました。時刻は6時28分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、中澤イングリッシュ。このコーナーは毎月第3週目にお届けしているコーナーです。私、中澤治虫さん、中澤先生がお届けする外国に行った際に覚えておくと使えるフレーズや単語、そして英語に関するあんなことやこんなことをお伝えするコーナーです。はい、中澤イングリッシュ。まあ、フレーズの話はね、結構1週間に1ヶ月一遍なんで、まあよりもなんか結構英語の話が多いんですが、今日もね、結局じゃないで、今日も3月なんでね、結構今ね、やっぱりコロナ期はちっちゃい子、まあ、幼児さんね、やっぱりちょっとなかなか習い事行かせられなかったじゃないですか。で、今、兄行って、いろんなところで授業やらせてもらったりとか、幼稚園の保育とかね、 課外させてもらったりとかしてるんですけど、まあ、あの、いろんなところのね、ところに携わってるんですよ。あの、実は豊橋だけじゃないんですけど、結構あの、全国、いろんなところで少しずつ、ちょっとお手伝い。まあ、全国つっても、あの、むちゃくちゃあるわけじゃないんですけど、まあ、あの、豊橋以外のところでもお手伝いしたりとか、結構、させてもらってまして、で、なんか傾向からすると、やっぱり習い事をね、幼稚園内でするっていうのがやっぱりコロナ期は多かったんで、結構コロナの時はね、そんなのもあったんですけど、やっぱり幼稚園さんなので、まあやっぱり送り迎えの関係とかね、習いやすいっていうのはありますけど、あの、だんだんやっぱりちょっと時代も時期も変わってきて、あの、最近、ちょっとやっぱり問い合わせもね、やっぱ下の子たち多いかなと、以前のように、まあ2、3年前ぐらいの感じでね、ちょっと戻ってきてるというか、増えてきてるので、結構その英語の話をすることが多いんですけれども、せっかくなんで、ちょこっとだけね、3月で。まあ、これ、あの、幼児さんだけじゃなくて、あの、小学校、中学校、高校生もそうなんですけど、まあ、英語を、まあ、今更ながらもう一回英語をね、聞けるようになるとか、英語を話せるようになるっていうところで、まあ、どういうものをね、英語の授業としてね、例えば英語の勉強として、ちっちゃい子たち、もしくはまあ、やっていくのが一番いいかっていうところっていうのは、あの、のところ少しだけね、もう一回振り返りたいなと今日思って、3月なんでね。あの、ちっちゃい子たちって、あの、まだ言語的にも日本語と、例えば日本人だとするとですね、日本で、ここで育ってる環境が多いじゃないですか。で、あの、ちっちゃい幼児さんとかは、やっぱり、まだ日本語も、まあ、聞いてる量は圧倒的に、例えば日本語の環境が多ければ日本語を喋るようになるし、まあ、当然大きくなればそれをずっと使ってるわけだから、あの、話していくも、日本語だと、まあ、日本語習ってる場合ね、やっぱり日本語として捉えるから、まあ、その能力って、日本語を日本語として聞けるってちょっと言い方変ですけど、まあ、当たり前なんだけど、日本語だと認識喋るようになるっていうのは8、9歳超えてくるとよりそれが強くなるんですよ。そうするともう8、9歳ぐらい超えてくるとですね、日本語強すぎちゃって、英語聞いても日本語に聞こえちゃうみたいなね。あの、要は、そういう時期になっちゃうんで、大人の人たちはそれがより強いんで、英語をいくら聞いても日本語として取っちゃう。日本語の音として取っちゃうんで、何言ってるかわからんってなりやすいんですよね。で、じゃあ逆に、これちっちゃい子たちはっていうと、まあ英語聞くのも日本語聞くのも量がそこまで多くない。まあ日本語の多いとしても、これから英語聞く量も増えてくるし、まあそこまで圧倒的に多くないから、まあ英語を聞いた時に、まあその言葉としては、日本語に置き換えなくてもそのまま頭の中に入るっていうことがあるんですよ。なので、まあ、英語スクールアニーとかもそうなんですけど、基本的にちっちゃい子は、まあ、英語を聞いてそのまま繰り返すっていう。まあ、要は聞いたものを繰り返すって言語習得の一番根幹の部分をやってるんですね。で、それをカリキュラム化して無駄がないように、要はただ繰り返してるだけじゃ、挨拶して自己紹介して終わっちゃうんで、それだけじゃ、やっぱり英語としてどうなのかっていうことを考えた上で、カリキュラムとか、しっかりレッスン内容を構築して作り上げてるんですよ。ちっちゃい子でも、ちっちゃい子が話す、もう本当に普通に日本語で話せるところの、ぐらいのレベルの英語まではしっかり教えよう、ということでやってるんですね。なので、まあ苦しくない。まあ要は英語ばっかり聞いてるとどうなのっていうところもあるけど、まあ要は苦しくないように、まあある程度絵もつけながら、先生もわかるように喋りながら、まあなんか要は、意味がわからないんじゃなくて、何言ってるかってところは意味は取れてるけど、何語で取ってるかわからないんです。英語なのか日本語なのかね。うん、例えば、パリズやフェイバリットカラーみたいな。あなたの好きな色は何ですか？一番好きな色は何ですか？でも、例えば、先生がそれわかんなくてもですね、レッドクレヨンとか、ブルークレヨンを見せて、これ好きって聞けば、なんか好きな色取るじゃないですか、ちっちゃい子でね。これ日本語でも同じで、一番好きなの何って言っても、うん、赤とか答える子よりも、これこの色とか聞いたら、それみたいなのでやってって覚えるじゃないですか。だから英語だから別にちゃんと言わなきゃいけないっていう、でもなかなか英語だから言えるんじゃなくて、日本語でも、とか、あーとか結構口こもったりね、するじゃないですか。何食べたい今日って言っても、とか答える子はいるかもしれないけどね。だけど、あの、別に日本語だからちゃんと答えられてるわけでもないところ、冷静に聞くと結構あって、だから、いっぱいヒントを出してあげたり、いっぱい言葉を並べてあげる、そこから選べるようになるんですね。選んで答えると、すごく、 実はやりやすい。だから選択肢が多い中で、答えていくと結構答えは出やすいんですよ。だからまあヒントを与え、英語でクエスチョンしても、たくさん答えれるようなヒントだったりとか、答えれるようなワードを並べて、あっと思わせて子供さんたちに正しいことを話させるっていうのがまあやり方なんですよね。だから、習うときはフルセンテンス。話すときは単語でもいいと思うんですね。うん、だけど、フルセンテンスを習わなかったら、結局、まあ要は、いつ習うのって話になってしまうんで、私たちは、まあいろんな考え方ある英語スクールありますけど、単語だけの羅列とか、まあ要は、物の名前ばっかりたくさん覚えるとか、そういうことはあんまり意味がなくて察してないんですよ。なんでかったら、幼稚園児さんとかちっちゃい子がすぐに覚わるものっていうのは別に大人になってもすぐ覚わるって、やっぱり何がすぐ覚わらないかっていうのは言葉で喋るという表現の仕方ですよね。うん。僕は何とか食べたいとか、僕は食べたいみたいなのってなかなか表現として難しいけど、それは教えとけば使えるようになるかもしれないけど、例えばハンバーガーズとか、例えばアポーズみたいなものは別に大人になって目の前に出てくれば覚わるじゃないですか。だから名詞って言って、物の名前は、英語をやってる時にすごく教えたがる方多いんですけど、別にいつでも覚わるんですよ。で、覚わった感じがすごい出ちゃうんで、物の名前っていうのはね。だから、英語を習ってる時に物の名前を教えるとこ多いんですけど、そうじゃなくて、例えば行動だったり、物の言い方だったり、まあ、そういう時はこう言うだろうみたいな言い方を、何回も繰り返し、間違っててもいいんで、ちっちゃい頃はね。間違っちゃうかもしれないけど、言い方とか喋り方を教えてあげた方が、入れ替えし、後で単語の入れ替えがしやすくなるっていうのが私の考え方なんですよね。だから、ちょっと難しい話になっちゃいますけど、まあ、要は、だから圧倒的にやっぱちっちゃい子、まあ、大人になってもそうですけど、わからないから聞くんで、わかったら聞かなくていい。だからば、わかんないものも含めて、繰り返し聞く、繰り返し聞くとある程度分かる単語とか聞ける単語っていうのが少し出てきますから、そこを聞けるものを増やしていくっていう感覚が一番いいかなと思うんですよね。だから、全部を聞こうとしない。ね、全部を分かろうとしない。まあ、基本ね。だからちっちゃい子はたくさんたくさん与えてあげても全部分かんなくてもいいんですけど、大人になっても最初習い始めとか、まあこれから長けていくときは全部わかんなくてもいいんです。一部わかればいい。で、その全部わかろうとして覚えようとすると暗記になっちゃうんで、それは覚える能力、まあ覚える力がいっぱいいることになっちゃうから、暗記は難しい。やっぱり暗記って難しいじゃないですか。だけど、聞いて理解する、なんとなくわかるって大事なんで、まあそのためには全部じゃなくて本当に一部でも聞けるものを増やしていくっていうのが大事なんですよね。うん。ちょっと難しい話だと簡単に言うと、まあ、幼児さんとか、習い始め人は、いろんな単語、いろんな表現をたくさんたくさん聞いた方がいいと思います。いろんなものをね。はい。で、もしレッスン受けるんだったら、それを体系的に整理する場所としてレッスンを使ってもらう。聞いたら聞いただけ、それを、使える準備ができてると思ってください。したら、それを、習いに行った時にアウトプット外に出したりとか、もう一回聞くことでそれが分かるようになってきやすくなりますから。うん。まあそんなイメージで英語を習っていただくといいのかななんて思います。まあまあ、ただまあ、もしね、あんまり言ってることが難しい、今日ちょっと難しい話しちゃったんですけど、その時は英語教育8つの窓っていうちょっと番宣ですけど、私の本が Amazon から出てますので、また読んでいただければなと思いますが、基本的には、そういう考え方がいいかな。まあ、それは私じゃなくて、兄に来てもらうとね、話していきますので、ちょっと今日難しい話しちゃいましたけど、まあ、ちっちゃい頃からどうやって習わせたらいいかみたいなお話を、3月なんでさせていただきました。以上、今日は中澤イングリッシュコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時39分です。エンディングの時間になりました。はい、まあ、なかなかね、今ねコーナーでもしゃべります幼児さんから、まあ、大人になるまで、まあね、学んでいくっていうのは大変なんですけどね。まあよくね、本当に家族の一員 ネイティブのね先生英語喋ろうと思ったら家族のうちになったり恋人になったりお友達を作ったりってすると結構上達早いなんでね、よくやっぱり言いますけど、やっぱり聞く量が圧倒的に変わってくるからね、まあそれはあるかもしれませんね。やっぱりなかなかそれってきっかけもいるしタイミングもいると思うんで難しいんですけど、まあでも英語だけじゃないですしね。今ちょうどねまあ中高一貫なんてね愛知県でなかなかなかったんですけど、まあ今年まあ来年とかから本格的稼働して、まあうちもですね今桜小川中学校専門コースみたいな中学校受験とかね、まあ作って、まあおかげさまで毎年かなり人数来ていただいてるんで結構シェア率ってうちの生徒さんの率が高いんですけど、まあ受験になってきてるんですよね、どんどんどんどん。だからまあ結構難しくなってきてるってこともあり、お問い合わせ本当にいただくこと多いんですけど、まあさらに中高一貫って言ってね、まあこれもちょっとまた今までの受験とまたちょっと違うんですよね。今度またね来月ぐらい説明会するので、もしよかったらまたね来ていただければと思うんですけど、中高一貫校の考え方っていうのは問題の出方とか、やっぱりその普通にテストで点取るっていう感覚でいくとやっぱり失敗しちゃうし、うまく点取れないことが多いんでやっぱ特殊なんですよね。でだからやっぱり今その英語だけじゃなくてもやっぱりいろんなものを多岐にわたって学んでいかなきゃいけないし、その学び方がその最終的なゴールによって変わってくるっていうところ、うん、で、学校だけではない、まあ、要はところで、まあ、学校行ってるんだけど学校だけでない、学校で見れるとこだけじゃないところっていうのも必要になってくる。だから、まあ、それはでも、まあ、学校で必要ないというよりは学校の教科書というレベルで言うとちょっと違うところだったりとか、まあ例えばよく言う自分の意見を言うだったりとか自分の考えをまとめるだったりとかいろんなことがあるけど、そういうものも受験でねやっぱり今すごく重要されている。ただそれもねやっぱりトレーニングしたり訓練したりそう簡単にね自分の意見喋ったりとか、ね、言えるわけないじゃないですか。じゃあちょっと言ってみてとか言ってじゃあこの今のこの資料まとめて発表してとか言って言われたらこれどうします、みんなね困っちゃいますよね。だそんな試験がねだいぶ増えてきてまして、やっぱりいろんなところでそういう場面とか、まあ、そういうタイミング、まあそれは会社行ってもそうだと思います。社会人になってもね、学生のうちからそういうところもやっぱり重視されてくると思うけど、やっぱり自分の言葉で自分の固定意見を言うっていうのはすごく大事な時代になってますから、まあそれは英語だけじゃなくてやっぱそういうこともしっかりマスターしていかなきゃいけないと思いますし、なかなか最近本当ね、ただまあ自分振り返った時になんかやっぱりこういうふうにいろんなこと喋るっていう癖はねやっぱり友達だったり周りの環境でいろんなところで培ってきたかなって、塾も行ったりとかねしたような気がしますので、やっぱりいろんな環境で身を置いたりいろんな経験を積んでいくっていうのはやっぱり自分もでかくなりますし、まあいい影響あるのかななんてちょっと思ったりもしながらね、さっきからずっと話してますけどね、まあね英語だったりとか、まあ中高、まあ中高一貫もね早うちから始めた方が良かったりするからね、まあ本当にいろんなねことがある時代になってきましたけれども、まあ頑張っていく、まあ頑張って応援していきますのでね、また皆さんもねなんかあれば一緒に頑張って歩んでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。なんか今日はちょっとね塾モードで放送をお届けした気がしますんで、まあまた来週もお楽しみにしてください。今週も熱血を教える中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治虫さん、中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.